そんな人。
それではそんな人を始めていきたいと思います。お送りいたしますのは竹内と
雨宮と
吉安と
石井と
渡辺です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日今収録がですね、10月の6日の、深夜に収録しているんですけども、吉安さん、
はいはい、
今日は朝からちょっとツイッターとか、まあ、ネットのニュースとかで大変でしたね。
そうですね、うん、スティーブ・ジョブスが亡くなったというニュースが朝入ってきまして、
はい、
私は出勤で歩いてる途中に知ったんですけれども、
はい、
あちらこちらで追悼のメッセージとか、うん、悲しいっていうツイートがあって、昔からアップルに親しんでる人から iPhone でアップルを知った人までいろんな人が悲しみとか追悼のメッセージを書き込んでましたね。
そうですね、
うん、
もう僕も会社を出る直前に何気なくツイッターを見たら、もうツイッター上はその話題っていっぱいになってた状態で、
うんうん、正直、うん、こんなに早いとはっていう感じですよね。
そうですね、
うん、つい何ヶ月か前までは、まあ、第一線で働いていて、
うん、
CEO、まあ、社長は退くけど会長で、貢献していくって言っていた矢先の話で、
そうですね、
うん、9月には、デマ、亡くなったというデマも流れて、
あ、そう、そんな、
うん、BBC じゃなくて CNN だっけ、海外のどっかの放送局がデマを流してしまって、うん、すぐに訂正が入って、
うん、
今回も疑ってた人は何人かいるみたいですよ、あの報道されてすぐは。
あ、そうなんですね。CEO を退任したのが8月、
うん、
でその前には6月でしたっけ、 WWDC があったの。
そうですね、
その時にはまだ
自分でプレゼンして、
まあまあ、かなり痩せてるなという印象はね、うん、誰もが持ったと思うんですけど、
うん
うん、そのまま、ね、また前のように、まあ、手術なり治療で復活されるんだろうと僕は信じていたんですけどね、
うん、またはね、うん、今回みたいな時にもビデオメッセージぐらい来るのかなって思ってましたよね、
うんうん、ですね、
うん、
そんなメンバー今日5人集まってもらったんですけど、
はい、
5人とも一応アップルの商品は使っているということで、
うん、多分全員が iPhone で知ったとかなんじゃないんですかね、
うん、どこからみんなそのアップルに関わって、今回このジョブズのこのニュースをどう感じたかっていうのをちょっと一人ずつちょっとコメントをもらっていこうかななんて思うんですけど、
うん、
じゃあまずちょっと雨宮さんどうでした今日一日。
うんとですね、まあ、朝一ですね、僕はあの Google プラスの方で、まあ、知ったんですが、うん、まあ、一番初めなんかすごい嘘だろうなっていうのがあったんですね、
うん、
で、まあ、でもバーッとこう読み返したらやっぱ本当らしくて、
うん、
結構まあ、ぶっちゃけ言っちゃうとですね、うん、僕そこまでそのほらジョブスに思い入れがあるっていうわけでもなく、
うん、
アップルユーザーになったのも、まあ、Mac ユーザーですね、 Mac ユーザーになったのも1年前ぐらいで、うん、まあ、そこまで思い入れは、まあ、そんなにないんですけど、うん、ただ、iPhone で、その生活が変わったっていうところで、すごいそのジョブスに感謝、まあ、アップルに感謝っていう気持ちはすごいあるんですね、
うん、
でやっぱ結構悲しい感じになるというか、もう今日一日気分乗らなかったですね、正直本当に、
うん
うん、
そうですね、ツイッターとかでも結構ね、仕事が手につかないやなんて言ってる方もいたりして、まあ僕もそこまでではないですけど、まあなんか暗い感じにはなりましたよね。
うん、なりましたね、
会ったこともないし、
うん、
当然ね会ったこともないし、まあ、直接話したこともないし、
うん、
ただのお客さんとね、会社の関係であっても、
ね、
なんかこのアップルというかもうジョブズに関してはそこを取っ払うというか、
う そうですね、なんか周りのやっぱあのその悲しいとか、うん、残念っていうのが結構入ってきた感じはすごいあるんですよね。
あ、ね、あ、それはあるかもしれない。もう、うん、すごくツイッターを見るとほとんどその話だったんで、
うんですね、
でみんな悲しい悲しいだったんで、
うん、
あの、あ、これだけやっぱりみんなアップル好きなんだなっていうのが伝わってきたっていうのがやっぱ
それはありますね本当に、
うん
うん、
まあ、でもこれからもうアップルは使い続けるでしょ。
使い続けますね、だからどちらかというと、まあ、亡くなったことは悲しいは悲しいんですけど、うん、変わらないでほしいっていう気持ちが結構今大きいですかね。
ね、
ね、
うん、
そこがやっぱ一番大きいかなっていうところです ね、 そうですね。
アップルのホームページにも書いてありますね。彼の魂は永遠にアップルの基礎になるでしょうって書いてあります、
はい
はい、次、渡辺さん今日一日いかがだったですかね。
そうです、私今日ちょっと起きるのが遅くて、うん、で、まあ、起きてこうツイッターを見た時のタイムラインで知ったんですけど、
うん、
で、まあ、前々から、まあ、闘病中ってことは、
うん、
あの聞いていたんですが、うん、やっぱりなんか、え、本当にっていうなんか現実味がないショックっていうんですかね、
うん、
まあ、そんな感じで私あの、ね、Mac 今使ってなくて、
うん、
まあ、iPod と iPhone だけなんですが、うん、Apple 製品は。
渡辺さんは iPod から入った派だ。
そうですね、うん、iPod の、はい、まだ白黒の頃からのので、ずっと iPod、iTunes のあたりは愛用してまして、
うん、
ね、で、まあ、Mac にも結構興味はあったんですね、
うん、
ちょっと前まではこうやっぱ Mac って高いってイメージあったじゃないですか。
そうですね、今だいぶ安くなりましたけどね。
そうです、今はね結構 Mac 次買うなら Mac もいいかなっていう値段だったんですけど、うん、まあ、そんな感じでちょっとタイミングを逃して、まあ、iPod と iPhone だけなんですが、
うん、
ね、
まあ、やっぱりでもあれかな、みんなやっぱりさっき雨宮さんも言ってましたけど、あのやっぱり最初にその話を聞いた時本当かなっていうふうに思ったのかな、
ね、そうですね、えって思いながらこうタイムラインを私、ね、うん、こう見た時間が遅かったんで、
うん、
もう あの、あちこちこうリンク先とかも、あの、あったので
、もうニュース正式なニュースとしても
報道されてたんですけどね、
頃でしょうからね、
はい、
僕ね意外とあれだったんです、朝一でツイッターでニュースを見た時に、
うん、
嘘じゃねえかなとは思わなかったんですよ僕は。あの結局なんだろうな、どっかで自分の中では、
うん、
いつかは来るだろうなという覚悟はしていたんで、
うん、
うん、嘘っていうよりは、
うん、
ああとうとう来ちゃったかだったんですけどね。
あ、
実際は
でもやっぱりなんかちょっとこう思っていたより早いっていうのと、うん、
確かに
ね、なんか悲しいっていうよりかはなんか、うん、残念だなっていうショックが大きかったですね。
あのやっぱりみんな今後も会長職になった後も、
うんうん、
このジョブズに対する期待っていうのはやっぱりみんな大きかったでしょうから、
そうですね、
彼が会長でとどまっているから大丈夫みたいなところが多分あったでしょうから、
うんうん、
あのちょっとなんか残念なのとちょっとなんか大きな穴が開いちゃった感は心の中にというか、
うんうん、
ありますよね、その辺はね、
うん、でね、今日本当あのちょっとあの、まあ、予定を入れてたんですが、
うん、
なんかこうタイムラインが、ね、こうバーってその、うん、ジョブズの話題で埋まってるのを見て、うん、なんかこうその自分の組んでた予定をすっぽり忘れてしまって、
やっぱりそんな感じですかね。
そんな感じでしたね。そんな感じのショックがありましたね、
うん、じゃあ続きまして、じゃあ石井さん、石井さんはは
い
ね、
うん、
Mac 歴、Apple 歴長いですもんね。
そうですね、ちょうど iMac が発表されて、
うん、
それに憧れてちょっとあパソコンもいいなと思ってこうお金を貯め始めて、
うん、
でやっと買える時にですね、
うん、
iBook うん、iBook の、シェルクライムってやつですね、今でいう、
はいはいはい、
それが発表されて、うん、それをすぐ買ったんですよ。そこからの付き合いなので、
じゃあもう本当にあれだ、ジョブズがアップルに復帰しての
時に、そうですよね、
石井さんもアップルに関わってきたわけだ
よ、はい、うん、うん、それまでほらパソコンってあまり興味なかったんですけど、うん、あの愛着の湧くデザイン、
うん、
に惹かれちゃいまして、
うん、
何しようってわけじゃないんですけど、うん、買っちゃいましたね。
多いですよね。だからすごく結局ジョブズが復活して、うん、iMac をもう僕は発明してっていう言い方をしますけど、うん、iMac を発明ジョブズして、
はい、
そこから増えたユーザーってやっぱ多いと思うんですよ。
ですよね、
うん、そう、同じ感覚の人、うん、同じ状況の人って多いと思うんで、
はい、
石井さん、そんな石井さん今日一日どうでした？まあ、石井さん最近ね仕事忙しいですから、
うん、そうなんですよね。で、ニュースもテレビもあまり見れてなくて、うん、あのツイッター上のタイムラインで知ったんですけど、
うん、
もうなんか鳥肌立っちゃって、
うん、
ちょっとがっかりしましたね。本当一日落ち込んでました ね、
ね、やっぱ気持ち落ち込みますよね、
はい、落ち込みますね。で、仕事場から帰ってきて、うん、まずアップルのホームページ、
うん、
覗いた時に、うん、画面が今日ジョブズさんの顔だったじゃないですか。
本当は iPhone の 4S が発売したばっ、はい、発売じゃない、発表したばっかりだから、それがトップ画面に来ていいはずなんですよ、このタイミング
ですよね、
うん、だけどそれをそんなも取っ払って、うん、ジョブズの写真と、
ね、出てて、はい、それを見た時にまた、ああ、やっぱりな、なんかまたこう再認識したっていうか、
うん、
またがっくりきちゃって、
なんかちょっとね、なんとも言えないですよね。
そうですよね。
竹内さんはどんな一日だったんですか？
僕はね、一日、まあでも、まあ、仕事はあったんで、ちょうどね、うん、そのニュースを見た直後に仕事上でちょっとトラブルがございましてで、気になりながらもそのトラブルを処理してるっていう状況で、うんうん、まあ、その後はまあ淡々と過ごした感じかな。あとはツイッターとかでみんなのコメントを一日追ってたかな、
うん、
で、あ、ジョブズはすごい人なんだなというのを再認識して、
うん
うん、したみんないろいろね、ツイッター上で言ってたじゃないですか、その iPhone4S は iPhone4 スティーブ・ジョブズなんだとか、うんうん、で 4S あえて5って名前をつける予定だったのを 4S にしたんだとかっていうような、
いろいろありましたね。
まあ、そこまで、まあ、実際そんなことはないと思うんですけど、
うんうん、
そんなことを考えて 4S にしたわけではないと思いますけどね、アップル自体は。
そうですね、
ジョブズもそれは許さないでしょうしね、うん、そんなこと、
うん
うん、
まあ、でもそこまで考えをみんな巡らして、いろんな形でみんな悲しんでんなっていうのはすっごい感じましたよね、うん、
竹内さんはアップルとのお付き合いは？
僕は、やっぱり iPhone からなんですよ。
あ、そうですか、
うん、僕はもう本当に多分一番多いと思うんですけど、 iPhone から入って、
うんうん、
で iPhone すごいなと、 Apple すごいなというところから入って、もう、
うん、
今や iMac 20インチと27インチ、
うん、
2台持って、
うん、
で MacBook を買って、まあ、それはもう譲ってしまったんだけど、今は MacBook Air を持ってるっていう、うん、もう今
Apple TV は何個でしたっけ？
Apple TV 2台。iPhone に関しては、iPhone3G3GSiPhone4 って買ってたね、うん、でかつ iPad の、まあ、1と2、
うん
うん、もう完全にはまりまくっております
はまりまくってますね
かつ我が家には Windows はなくなりました
そうですか、
うん、そこまではまっちゃってるんで、
うん、
うん、
まあ本当に さっきも言いましたけど、ジョブズの魂永遠にアップルの基礎になるっていうことを信じたいですね。
うんうん、
そうですね、
うん、
しばらくはあのもうね、あの決まってるでしょうから、道筋は決まってるでしょうから、
そうですね、開発中の新機種は淡々と進んでいくと思うので、うん、
しばらくはいいでしょうけど、その後ですね、
これからの仕込みがどうなるか、
うん、ぜひ、
期待したいところですけど、
新しい CEO クックさんに期待したいところでございました
ですね、
うん、ただまあ気持ちはでも落ち込んで、なんかどっか気持ちの中に大きなやっぱり穴が開いた感じはしますね。
うん
うん、
そうですか、
うん、吉田さんは1日、
そうですね、私は仕事をしながら、まあ、淡々としてたんですけど、
うん、
やっぱりアップルとの関わりを思い出した1日でしたね、
うん、
私は皆さんよりもずっと昔から、マッキントッシュとかを知っていて、
うん、
アップル2っていうアップルの最初のヒットモデルは憧れで、
うん、
とか言いながら買わずに、会社に入ったら、職場にマッキントッシュが多い職場だったんですね、
うん、
でマッキントッシュの最初のマッキントッシュかマッキントッシュプラスっていう白黒で、
うん、
ちょっとごついマウスがついてるんですけど、
うん、
それってあのなんだっけな、高圧部分っていう中にね CRT が入ってるんで、高圧部分があって、そこが、熱で部品がやられちゃうことが多くて、たまに修理をするんですよ。でパカって箱を開けるんですけど、するとね、筐体の内側に、開発者たちのサインが入ってるのね、直接してあるんじゃなくて、プラスチックの型を作るじゃないですか、ガチャンって打つ、
うんうん、
あの型に彫ってあるんで、
あ
みんなのサインが入ってるっていうので、
うん、
あなんとなくこう開発者魂みたいなのを感じたなっていうところから始まって、ユーザーインターフェースの仕事をちょっと前までしてたんですけど、
うん、
それを真剣にやろうと思ったのはやっぱり、Mac Draw 2というかマッキントッシュのユーザーインターフェースは自分の考え方を変えたなって思いつつ、最初の PC は Mac でしたね、自分で買ったのは、
うん
うん、ということ で、ね、マッキントッシュというか Apple とのお付き合いは結構長くて、
ああ、
うん、もちろんスティーブ・ジョブズとは知り合いではないですけどもなんとなくこう20年前からの Apple との付き合いをしんみりと振り返った1日だったかな。ただ一方で、うん、その自分でユーザーインターフェースとかを作っていたので、
うん、
スティーブ・ジョブズが亡くなったあとどうしなきゃいけないかは自分で作っていくんだろうなっていうので頑張んなきゃって思ったのもあるかな、
うん、そうですね、
うん、そんな感じですよ、
うん、我々もそれぞれの、
うん、
まあ、いろいろな考えと立場で一日過ごしたでしょうし、
うん、
まあ、リスナーの皆さんも
ですよね、
うん、いろいろそれぞれのね状況があっていろいろ大変、気持ち的に大変な一日だった気はしますよね、
うん
うん、
でもですね、
うん、
でもですね、我々はほらそんなプロジェクトでございますよ、
はい
ね、ポッドキャストこれからも配信していくし、はい、我々はそう、Apple の商品大好きでございますんで、
うん
うん、はい、
今日はとりあえずここからとりあえずですね、iPhone 4S が
この番組そんなイットでしたね、そういえば。
そんなイットなんです。そんなイットなんです。
IT っぽいこと言わないと。
はい。14日発売でしたっけ
?14 日発売です。はい、朝8時
ですね。
で、7日、まあ、正確に今収録している翌日明日、
うん、
予約開始っていう。
うん、
にもかかわらず、まだ、ソフトバンクも au も料金やらないやら一切発表してないっていう。
なんかソフトバンクは明日料金
発表と予約
とっていう開始っていうのを見ましたね。
夕方4時に予約開始という
、ええ、ちなみに私今日全然そのニュースの方チェックできてないんですけど、
うん、
au の方も明日から、明日ごめんなさい、7日から予約開始とかなんですか。
一応そういうことらしいんですが、
ええ、
ただはっきりとはまだ言ってない、何もかも見てみたいな、
うん、
なんか理由は今アップルの本社は夜中だからみたいなことを言ってたらしいですよ
でもアップルの本社近くは いろいろ物騒な事件があって、立ち入り禁止になったっていうニュースもあったりして、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。HP とアップルの会社の近くで物騒なことがあって、うん、っていうのもあったみたいですよ。
そうなんですね。
うん、それもあって AU は発表できないのかもしれないですけどね。確認ができずに。
ああ、そうかもしれないね。ごたごたしてる感じなんですかね。
うん、
まあでもそれでも明日は予約開始になるわけですよ。
そうですね。
前回4の時には、
はい、
私竹内と、
はい、
石井さんが出会った日でございまして、予約の日が、
もうね、そんな縁もね、
でしたよね。
地元のアップルストアじゃねえや、地元のアップルストア
ソフトバンクショップでしょ。
でも僕らにとってはもうアップルストアですよね。
アップルストアになったんですね。
アップルストアじゃないです
。そうそうそう。
まあまあ我々はね、アップルストアと言ってます。
そう、袖ヶ浦でアップル製品が買えるのはここだけみたい。
そう。
ソフトバンクのね、袖ヶ浦でね、うん、予約に走りましたね。
走りましたね。
で、私は難なく何の問題もなく予約ができたわけですよ。で、石井さんがちょっと遅れてきて、
はい、
ネットワークが止まったんでしたっけ。
そうですよ。あの、もう5時前に入って帰ったのが9時過ぎですからね。
あったあった、そんな事件。
そう、はい、システム止まっちゃったんです
よ
ね、集中しすぎて、
うん、
で石井さんは予約できなかったんだけど、
はい、
翌日ちゃんと予約ができて、
そうですね、はい、
発売日に我々、
はい、
ちゃんと手に入ってるわけですよね。
そうです。
はい、袖ヶ浦で1、2を争う速さだったですね。
まあ、僕が1位でしたけど。で、きちっと石井さんと初めて顔を合わせたのは、うん、まあ、番組でも何回か言ってるかもしれないですけども、はい、発売日に iPhone4 が届きましたって電話を受けて、はい、取りに行ったのが僕が一番最初に行って、その数分後の石井さんが入ってくるっていうね。
そうですね。
そこで2人はまだ知り合いでも何でもないけど顔は合わせてるわけですよ。
合わせてますね。はい。
その後なぜかこういうことになってますね。
なんか今日は振り返りが多いですね。
振り返りが多い。まあ、ということでね、明日予約ですから、はいはい、明日多分石井さんとね、ここ最近ね、石井さんと会ってないんでね。
そうですね。
明日会えますよね。ソフトバンクショップでね。
きっとね。どうでしょう。どうでしょう。
あれ、悩んでる感じですか。
まだそうですね。
あの、石井さんは iPhone5 が出るとかっていう前回の配信、うん、前回ですかの配信の時には、はい、iPhone5 は買うっていう
言って、買うって言いました。
はい、まあ、結果 4S でしたけども、実際どうします。
どうしましょう。十分4でもね、満足してるので、
うん、
買い替える必要もないかなとも思ってます。
4S を買うと。
え、聞いてます。今聞いてました。
今日ね、そう、一日ね、いろいろあって、ちょっとね、頭がね、ちゃんと回ってないかもしれないけども、
はい、
うん、
大丈夫ですか。
うん、大丈夫大丈夫、
うん、もうちょっと4使いますよ。
あ、本当ですか。
うん、
ちょっと保留。
ちょっと保留。
ちょっと気持ち変わっちゃいましたか。
うん、だって5じゃないもん。
まあ、それ分かります。
じゃあ
竹内さん代わりに2台買ってあげるんでしょ。
ね、僕、じゃあ僕どうするかを先に言っちゃいますね。
はいはい、
僕はね、今のところ、うん、ソフトバンクで買います。まずね、
はい、
ソフトバンク買います。ソフトバンクでね、
うん、
買うものは白の32ギガ、
うん、
あと黒の64ギガ、2台、
うん、
それぞれ2台じゃないですよ。
それぞれ2台
ちゃうと4台
にな
っ
ちゃう。合わせて2台、
合わせて2台、
うん、
買おうかと思って
る。それは新規ですか。
私と、はい、あと嫁さんと、
うん、
iPhone 持ってますんで、
はい、
それぞれ機種変しようかなと。あとはちょっと明日の料金発表になってからかな。64ギガにするか32ギガにするか、
はい、余った iPhone はどうなるんですか。
余った iPhone は多分 iPhone4 は予備で置いとくと思います。多分
そうか、それを買おうかと思った、
うん、いや、
というのが、はい、今回あの 3GS を今うちの嫁は使ってるんですけど、
うん、
一回ね、落としてね、
うん、
ガラスが割れてしばらく使えなかった時期がある、
うん、
でそれ考えると iPhone4 を1台置いとけば 何かあった時に修理出すにも何してするにしてもとりあえず代わりで問題なく使えるじゃないですか、
うん、マイクロシムだしね、
うん、しばらく置いとこうかなと思ってます。はい、で、僕的にね、雨宮さん最後に置いときたいんで、
はい、
渡辺さんどうします？
え、4のままで。
あ、4のままで。
あれ、はい、あれ AU は
AU 行くっていう話は、
それが私ちょっと実は結構 AU の方自分名義の回線が多いんですね、
うん、
なので多分あとソフトバンクの2年縛りがあるのと、うん、多分ナンバーポータビリティするとちょっと AU の自分名義が多くて入るかなっていう感じなんですよ。
あ、その今の iPhone を MNP で持ってった時に、っていうことですね。今す手持ちのガラケー AU を、
はい、
iPhone にするっていう案はないわけだ。
それは、5まで待とうかと。
あ、そう5もね、噂だと来年の春に出るんじゃないかなっていう噂もありますんでね。
それだと結構ね、時期的にちょうどいいんですよ。
悩みどころなんですけどね、本当に。でもね、もうちょっと1年後だと思うな。
うん、ですよね
夏ぐらいまでは出ないんじゃないの、
ね。まあ、実はね、そのガラケーの方もそんなに古いガラケーじゃないので、うん
う
ん、
そっかそっか、もしかしてまだ払って
るんですねまあそれがなくなった頃がちょうどいいかなと。
ちょっといろいろこのしがらみがあるわけですね。
そうちょっとね、お互いしがらみがあるので、まあ、それが切れた頃に5が実はちょうどいいんじゃないかと狙ってます。
今回は保留と。
はい、
じゃあ吉谷さんどうですかね。アンドロイドなんて話も出てましたけど、
そう、逆に、
うん、
4が格安になるんだったら4に機種変っていうのもありかななんて思って。
あー、4の8ギガ
なんじゃなくて、竹内さんのじゃないけど、まあ、4の8ギガがとか16が安く出れば、
うん、
といってもね、今32を使ってるのでちっちゃくはできないんですよ。
そうです。でもほら、 iCloud を考えるとそんなに容量大きくなくてもいいんじゃない的なことはないですか。
でも通勤している品川駅の中で県外って出ることがあるぐらいソフトバンクが辛いんで人混みになってダメってどうよっていう、駅で使いにくいやつは辛いんで。
でも au に行く、
行かない。
あ、実際行かないんだ。そう、
au に行く理由がない。
ああ、そう
ということで、まあ様子見ですかね。ちょっと面白くないんですけど。
様子見ですか。もう、あ、なんか僕だけですか今のところ、でね、ちょっと雨宮さんを最後に置いといたのは、
はい、
実はちょっと理由がございまして、
はい、
皆さんね、ちょっとあんまり弾んでない感じですね、声が。
え、そんなことないですよ。
そんなことないですか。
はい、
なんかね、これ僕情報網がいろいろありまして
何ですかそれ
怖いなそれ。
雨宮さんの情報を常にね収集してるわけですよ。
何、ストーカー
雨宮情報好き、
雨宮情報収集家としてはね、ある情報を握ってるんですけど、雨宮さんがね、
うん、
アメミヤ家としては、
はい、
iPhone4S を買う予定はあるけども、
うん、
アメミヤさん自身は手に入らないっていう噂を聞いてる。
え、なんですかその情報え、ちょっと本当に意味がわからないんですけど
で、どうなのよ。
じゃ、どうなんですか。アメミヤさんは、アメミヤさん個人は買いますか、買わないですか。
買うつもりです。
明日も。
いや、それがちょっとしばらく置いてですね。
うん、
要は初期ロットを避けて買おうかなっていう。
お、
じゃあ急いではないけど、うん、ね、ほら今日そのね、ツイッターとか、うん、いろんな SNS の方で、
うん、
ね、発表時にはみんな 4S は待ちだって言って出た人が、やっぱ 4S はジョブスが関わった最後の iPhone だってことで、やっぱ俺も買う、私も買うみたいなね、こうなんかいろいろたくさん流れてきてて、うん、あ、確かにそうだな、欲しいな、うん、っていうのはあるんですけど、
ね、みんなね違うんだよ。みんなね、 iPhone4S は、
うん、
みんな欲しいのきっと、うん、 さあ新しいやつの方がいいわけで、早い方がいいわけで、みんな欲しいんだよ、うん、だけど見た目変わらないしやっぱいらないかなって気持ちだったのを、あのね、今回のこのジョブズの件でみんな背中押されちゃったわけで、
買う理由、
理由が欲しかっただけで、
はいはいはい、
みんなね、結局みんなあれでしょ、みんな買わないって言ってた人、みんな買う、本当欲しいんでしょ、
欲しい、
そうでしょうね、
欲しいけど、まあ、ちょっと悩もうかなぐらいの感じでしょ。
あ、もしかしてってことは、雨宮さんもここで宣言すれば早めに買えるんじゃないの。
いや、まあ、ほら、他にもね、電波のね、うん、状況だったりとか、実際はその 4S 出てみんなが使ってね、それ聞いてもしかしたらどっか致命的なところが出てくるかもとかね、まあ、いろいろあるので、いや別に今急いでもないので、うん、まあ初期ロットは避けて、まあ、1ヶ月後じゃないぐらいに普通に手に入れればいいかなぐらいな感じでは思ってますね。
僕の情報だとですよ、
はい、
雨宮さんの奥様も iPhone 使われてるじゃないですか、
はい、
奥様は、新しい 4S にする、
はい、
雨宮さんは4のままって聞いてるんですけど、
どっから情報なんですかね。
この僕の僕のこの
秘密の情報も、
雨宮情報収集家としてのこのいろんなね、
うん、いや多分それはね、うん、違うと思いますね。
あ、そうですか。
うん、
かなり信頼を乗っける情報なんですけどね。
多分、うん、私も iPhone4S に、
うん、あ、そうですか、
で、今使ってる iPhone4 を、多分息子に、
おお、
うん、でも雨宮さんの奥様が今日ツイッターで彼には必要ないって言ってました。雨宮家の大蔵省が許さないと思います。ということでございまして、皆さん
残念、
テクノロジー系の情報はぜひソンナイトニュースで、
そうですね、月曜日にはソンナイトニュース配信されると思いますので、そこで、iPhone4S どこがどう変わったのとか、うん、こんないいところあるよというような情報を多分雨宮さんががっちり伝えてくれると思いますので、
そうですね、
はい、そちらの方を楽しみにしてください、
はい、
でもね、でもね、1個だけ、ね、iPhone3G3GS、iPhone4、iPhone4S、
はい、
あるじゃないですか。あれでもね、iPhone3G から 3GS になった時に、
うん、
2g 重くなってるんですよ、重さが。
はい、
で、iPhone3GS から iPhone4 になった時に、
うん、
2g 重くなってるんですよ、さらに。
はい、
で、今回、
うん、
3g 重くなってるんですよ。
そう。
ね、3G から比べると何グラムですか。7g重くなってるわけですよ。
ああ。
ちょっと今回なんで3g なの。2g にしてよってね、僕ちょっと思った。
どうでもいいです、ね。
そこ別に売りじゃないじゃない
ですか。嘘。そんな一途的なこれ情報なんだけど。そんな人はこんなもんですよ。
あ、重さに気をつけろ。
重さに気をつけろ。
なるほどね。
重いのが苦手な人は今回は
4のままでいいかもしれない。
3グラム重くなるぞっていう話ですね。
うん、
はい、ということで
軽くパンチを。
じゃあ、こんなこと言いながらね、多分、数回後の配信の時にはね、みんな iPhone4S 持ってると思いますよ。なんだかんだでね、
なんだかんだで
明日僕石井さんとね、ソフトバンクショップで会ってると思いますよ、
明日ね。
ということで、じゃあ、はい、そんな It の方のいつもの告知を一応したいと思います。そんな It ではですね、皆様からのメールをお待ちしております。感想、苦情、何でも構いません。ぜひ、励みになりますんでね、メールの方いただければと思います。メールアドレスの方がですね、そんな it@0438.jp、sonnait@0438.jp になっております。あとツイッターの方もございまして、ツイッターのアカウントがございます。 ツイッターのアカウントの方はですね、そんない2010というアカウントでやっております。ツイッターやってる方、よかったらフォローしてください。このアカウント使ってツイキャスをやったりもしますんでね、ぜひ、フォローしていただければなと思います。そんなとこですかね。
1個、
はい、1個だけ。
11月5日にイベントがありまして、アップルストア銀座で、ポッドキャストアワード2011というのがありまして、
はい、
もちろん来ていただくのはとても嬉しいんですが、それ以前にですね、どんなポッドキャストを聞いていてどんな感想を持っているかというのをアンケートを取ってますので、そちらの方への参加をぜひお願いします。
はい、
ポッドキャストアワード2011、アルファベットでポッドキャストアワードと打っていただいて、探していただくと見つかると思うので、そちらのアンケートページから、ぜひそんないプロジェクトを応援する、回答をお願いします。
そうですね、そんないプロジェクト、はい、今5番組ありますよ。皆さん分かってますか。そんなことないっしょ、そんなフォットないっしょ、そんないっと、そんないっと R40、 そんないっとニュース5番組ございますので、この5番組を必ず書いて、歯の浮くような褒め言葉を書いてアンケート答えてください。よろしくお願いいたします。大丈夫ですかね。
はい、
では最後になりましたが、スティーブ・ジョブズさんのですね、ご冥福をお祈りいたしまして、
はい、
そのあとこの辺で、終わりにしたいと思います。お送りいたしましたのは竹内と
雨宮と
吉安と
石井と
渡辺でした。
今年もこの季節がやってきました。ポッドキャスターアワード2011、今年のテーマはポッドキャスターが揃いも揃ってポッドキャスティングについて考えてみた。ポッドキャストって意外といいんじゃない。2011年11月5日土曜日、アップルストア銀座3階にて11時30分開場、12時スタートになっています。参加費はもちろん無料。フラフラーっと寄ってみてくださいね。
そんな人。